今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の17章4節から32節です。第1サムエル記の17章4節から32節、それでは初めにこの第1サムエル記17章の26節をお読みいたします。ダビデはそばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。アーメン。それではお祈りいたします。今主よ、ここに来たりて我らを整えて、今あなたの御言葉に従い、そして私たちはただ人間言葉によらず、あなたの御霊によって今礼拝を捧げさせてください。今我ら一人一人をあなたの血をもって清めすすぎ、そしてただあなたの命の栄光を豊かに表されるこの時でありますように、主よ来てください。御霊よ砕いて我らを整えてください。ただあなたの栄光が豊かに現れるこの時でありますように、これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所においては、少年ダビデがこのイスラエルの中において、ね、非常に有名になった、一気にこのイスラエルの中において勇者となった、その記事がこの第一サムエル記の17章ですけれども、そこにはまずゴリアテという強者が現れました。無割礼の者、ペリシテ人の代表戦士です。この4節からのところを見ていきますと、時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビト半、頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。このゴリアテ、6キュビト半の身長でした。これどのくらいか、286センチです、2メートル86センチ。もうですから、この天井を突き破ってもっと高いぐらいの身長の大男ですね。そして彼が身につけていた鎧は5000シェケル、57キロです。ここにはこの57キロに達しない女性もたくさんいるかと思うんですけれども、それほどの、大きな、身長、体格、そして力強さ、またその鎧だけでも、このダビデの、少年ダビデの身長をはるかに上回るほどの、そういう重さの鎧をつけておりました。そして、6節から、足には青銅のすね当てをつけ、非常にですね、防備を固めている、そういう人です。で、そして8節でゴリアテは言います。ゴリアテは立って、イスラエル人の陣に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。一人をよこせ。一つ勝負をしよう。 サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき意気消沈し非常に恐れた。このムカスレの男、この、彼はですね、巨体を持ってこのイスラエルの陣営をなぶりに来ました。そしてイスラエルの陣営の人々はこのゴリアテの様と言葉を、ね、これを見て聞いて意気消沈してしまいました。で、なぜならその外見をその、ね、大きさとかまた重さとか力強さを、ね、またその防備の硬さを見てこれは、ね、自分たちと、比べたら到底勝ち目がない、ね、そういうふうに、思ったんですね。この、状態において、ね、この16節見ますと、例のペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れに出てきて姿を現した。書いてあります。40日間も、この朝ごと夕ごとに来て、このイスラエルの陣営をなぶり続けていたわけです。40日間です。外見を見るときに人は意気消沈してしまうものです。外見で判断して何か力強そうな、ね、そういうもの、ね、そして自分と相手を比較して、相手の方が大きい、相手の方が重い、相手の方が硬い、ね、そうなると、ね、意気消沈するものです。それは、ね、肉と肉で戦うことを想定するからですね。この肉のものを頼みにするものを無活霊のものと言います。無活霊のもの、ダビデはこのものを宣言しましたけれども、冒頭で宣言しました御言葉は、ピリピ人への手紙の3章です。ピリピの3章の、2節と3節をお読みしたいと思います。ピリピの3章の2節と3節。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。アーメン。ここにおいて割礼のものの定義が出てきました。肉体だけの割礼のものには、ね、気をつけなさいとパウロは言いました。ですから肉体だけの割礼、これでは意味がないんですね。何が意味があるか、何が主の御前において価値があるものであるのか、これは真の割礼を受けたものです。じゃあ一体どういう人が真の割礼を受けたものか、それがこの3節ですね。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。アーメン。では逆でちょっとこの箇所を見てみましょう。無割礼のもの、ね、割礼のものに対して、ね、逆は無割礼のものです。じゃあ無割礼のものは、ね、一体どういうものか。それは、ね、神の御霊によって礼拝をしない。キリストイエスを誇りとしない。人間的なものを頼みにするものが、要するに無活例のもの でしょうね。要するに、人間的なものを頼みにして、ね、神様を礼拝しないで、神様の御霊、そんなものを一切知らないよ、ね、イエス・キリストを、ね、誇りにすると、ね、表面上は思っていても、しかしその実態はキリストイエスを誇っていない。むしろ自分を誇っている。神様を礼拝することよりも肉の頼みをしようとする、人間的なものを頼みにしているもの、そういうものが割礼のもの、無割礼のものですね。あのペリシテ人ゴリアテはまさに無割礼のものでした。自分のがたいの大きさ、筋肉、あるいは鎧とかそういったもの、もう幼い時から戦闘訓練を受けていた、そういった肉的なものを頼みにするのが、ね、ゴリアテでした。それに対して、ね、割礼を受けたものとは、要するにもう人間的なものを頼みにしない、ね、まさにダビデはそうでした、 ね、ゴリアテとダビデ、ね、比較してみてください。もう、ゴリアテの方は幼い時は戦闘訓練を受けて、鎧、兜を、ね、被って、もう本当に強硬な出でたち、筋肉隆々でした。幼い時から戦士でした。それに対してダビデは、幼い時、まだ幼い時でしたね、ダビデが。このゴリアテを倒したのは、幼い状態、そしてね、もうその体の大きさはどうだったか。この、ね、ゴリアテの鎧ほどもないことだったでしょうね。ダビデだって、睾丸の美少年でした、その当時。私高校生の時57キロだったんですけど、ちょうどそのゴリアテの鎧と同じ重さ、ね、高校生の時ですね。ダビデはまだ、ね、それには達していなかったはずですね。20歳以下のものは、ね、戦争には、ね、呼ばれないものです。睾丸の美少年、ね。身長はどうだったか、ね。ちょうど中学生ぐらいだとしたら、ね、140センチぐらいでしょうか。ダビデの2倍あったんですね、ゴリアテは、ね。280センチ以上ありましたね、ゴリアテは。ですから、もう人間的なものに頼みにするとするならば、もうダビデはね、もう半分以下、もうね、フライ級とヘビー級が戦う以上にもっとハンディキャップがあるような、ね、そういう、戦いだったわけですね。けれども、ダビデなんで、もう悠々と、ね、あの、ね、ゴリアテに、ね、戦いを挑んで、ね、勝利したか。ダビデ、人間的なものに頼みをしなかったからです。あの無活霊のものは、ね、この活力けていないペレシジンは何者か、生ける神の陣を殴るとは、ね、言いました。ダビデは生ける神の陣と言いました。この神の陣営は、ね、どういうものであるのか。それ神ご自身がその陣営の中を歩まれると神様は聖書で、ね、書いております。だからこの陣営の中は清く保ちなさいと、ね、このイスラエルの陣の中に、ね、神が歩まれるからである。だから、ね、陣営の中において汚物を、ね、入れてはならない。ですから、ね、あの用を足すときには陣営から出て、そしてそこで用を足してそこを穴で埋めて、ね、そういうことをしなさい言われました。この生ける神の陣、主ご自身が歩まれるこの生ける神の陣をこの無活霊の者は殴っていたんです。そしてイスラエルの民は、ね、大人たちはどうしていたのか。40日間ずっと殴られっぱなし、この無活霊の、ね、ゴリアテに対してずっと、ね、殴られっぱなしだったんです。ゴリアテは、ね、朝ごと夕ごとに同じ言葉を繰り返したと言いました。ね、どの言葉を繰り返したのか。それは、ね、先ほどもこの第一サムエル記17章の8節から読みました。お前、俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人選んで俺のところによこせ。俺と勝負をして勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前の奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となるのだ。そういうふうに言いましたね。この無活霊の者の無活霊の言葉を、ね、彼らは真に受けた。そしてそれを信じ込んでしまった。その言葉の下に平伏して、その言葉の通りに彼らが、ね、なってしまったから、だから40日間ずっと彼らは殴られっぱなしだったんです。私たちも時に、ね、そういうことがあります。無活霊の世。世の中は、ね、肉的なものを頼みにします。いかに、ね、力をつけるか、いかに、ね、物理的にも、ね、またいかに経済的にも大きく、ね、強く、太くな、重くなっていくか、それによって世の中は躍起になっています。無活霊の状態です。私たちキリスト者は活霊のものだということを皆さんよく、ね、知っておいてください。肉的なものに頼みをせず、キリストを誇り、ね、神の御霊によって神を礼拝するのが真の活霊者であると、ね、先ほどのフィリピンに書いてありました。私たちがその状態であるならば、ね、無活霊の者には常に、ね、上に立ち続けることができるんです。ね、いかに無活霊の者がこの、ね、ゴリアテのようにでかくても、訓練を受けていても、経験が豊富でも、ね、力強くても、しかし常にその上に立ち続けるのが活霊の者です。活霊は一体いつ与えられたか。これアブラハムに与えられました。99歳の時です。 アブラハムが、ね、もう本当に肉的なものにおいては衰え果てて、もう絶望な状態になった時に、神様はエルシャダイ、ね、全能の主として現れました。そしてアブラハムに、割礼の契約を、ね、これを、ね、進めてきました。アブラハムに対して、ね、あなたは私の前に歩み全きものであれって、そういうふうに言いました。それが、創世記の方なんですけども、創世記の、17章ですね。この割礼の契約が与えられたのは創世記の17章でした。その時に、神様はこの割礼の契約を、与えました。17章の9節から、14節のところですね。この割礼は、ね、具体的にどういうことをするのか、この創世記17章の9節から読んでいきますと、ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたは、あなたの後のあなたの子孫と共に、いよいよにわたり、私の契約を守らなければならない。次のことが、私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の奉仕の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆いよいよに渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではない者も、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取った者も、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記されなければならない。奉仕の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのような者は、その民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。ですから、割礼、これは、ね、どういうことか。肉を切り捨てる行為です。具体的には、ね、この男性の奉仕の肉を切り捨てる。要するに、この肉、ギリシャ語ではカルディアって言うんですけども、これですね、要するに、肉、サルクス、ギリシャ語で言うんですけども、要するに、生まれながらの、この肉体、あるいは、この心、すなわち思い、意志、感情、この神様を抜きにした肉体的なパワー、ゴリアテだったら2メートル以上のあのガタイですね、筋肉ですね、また、あるいは戦闘能力ですね、そして、あるいはその心、思い、もう言葉巧みな、その弁舌の力強さとか、あるいはもう目力とか、あるいはそういう感情の力、感情のパワー、それでもって、それを頼みとして、この神様の言葉とか信仰とか、そういったものを一切、それを除いた肉体的な力、これ全般を、サルクスとギリシャ語で、要するに肉ですね。この割礼とは、その肉を削ぎ落とす行為です。肉体的なものを頼みにするものは、無割礼のものでした。それに引き換え、ね、神の民、すなわち割礼の者とは、そういった人間的なものを頼みにしない、むしろキリストを誇り、そして神の御霊によって礼拝する者、それが、ね、割礼のものでした。そして、ね、この神の民になる条件、それは割礼を受けることだ。神様は、このアブラハムに対しておっしゃいました。これが永遠の契約として、あなた方の肉の上に記されなければならないと書いてありました。肉を削ぎ落とすもの、それが、ね、割礼のものです。そしてピリピ書に書いてありました通りに、それは肉体的なものに頼みしない、ね、そのものこそが、ね、真の割礼者だ。ですから私たちもですね、このもはや肉によって、世の何かによって生きることを捨て去って、そして本当にキリストを誇りとし、ね、自分を誇りとしない、そして、ね、神の御霊によって礼拝をする、そのようなものこそが、ね、真の割礼者です。さて、ゴリアテによって殴られていた、ね、神の民、彼らは、ね、どうしていたのか。この無割礼のものの、その成り立ち、その様、そのパワー、ね、 その力強さに戦々恐々としておりました。このムカスレの者は、ね、何て言ったか、お前らはサウルの奴隷ではないのかと、ね、そういうふうに言ってきました、ね、さあこのイスラエルの軍隊、生ける神の陣と呼ばれる彼らは果たしてサウルの奴隷なんでしょうか。違いますね。神の民はサウルという人間王の奴隷ではありません。私たちはむしろキリストのしもべ、キリストの奴隷ですね。キリストのディアコノスですね。キリストのしもべたるものは、キリストが言われたことを、キリストが水を汲みなさいと言わればその通りに水を汲む。さあ今それを、取って宴会長に、持っていきなさいと言われればその通りにする。それが、キリストのしもべですね。割礼を受けた者たちはキリストを誇りとし、キリストの言葉通りにするものです。そしてその者たちは無割礼の者の常に上に立ち続けております。ダビデは、本当に割礼の者として常に行動しておりました。そして、このあのね、サウルの下で戦々恐々としていた人々、彼らが40日間ずっともう無活霊の言葉、無活霊のものになぶられっぱなしだったんですけども、今日のダビデはたった1日で、たった1回で、そのゴリアテをたった一つの意思で打ち殺してしまいましたね。無活霊のものよりも常に、上の状態にいるのが活霊のものなんです。
要するにですね、あのイスラエルのすべての人はゴリアテの大きな声、そして自信満々になっているその勝ち草、それに対してあの気持ちがおじけついていたんですよ。あれには勝てないと思っていたんですよね。ということなんですけど、旅ではそれをどう捉えたかつたら、あのあれは頭蓋が大きいから当てるにすごい当てやすいね、アリンコをパーンと当てなさいって言ったらね、アリンコをちょこちょこ動くでしょ。で当てなさいって言ったらそれなかなか一目づらいですよ、アリは。ということだけど、ゴリアテはでかいんで、このでかいこのゴリアテというのはもう食べるにとってはこれ頭蓋がでかいからもうやりやすいよということになっているわけなんですね。勝つということは、勝つということはね、勝つということはね、人の言葉の強さにはない。ね、ゴリアテまでみたいに自分のね、でっかい頭蓋、それも青銅で覆ってる。ね、でそういうことでね、勝つんじゃないの。ゴリアテに勝ったのはね、神を信頼するダビデの言葉、それと信頼して投げた小石バンで勝ったんですよ。でそのね、ゴリアテみたいなね、すごいやつがいるんだけど、ダビデみたいに立ち向かう人がいないと主は何をしたと思います？主はね、二つの方法を用いたんですね。力強い一つのエンジェルを送って、18万5千人をね、一晩でやっつけましたよ。で、エンジェルまで送ることもないと思った時には、主は何をしたか。そしたらね、汚いやつに対してはね、夏になると私たちを悩ますものなんだっけ、もっと大きい声で、
そう、はい、もっと大きい声で、
か、
そう、
か一匹にね、主が命令したんですよ。あいつをやっちゃえ、ね、それでそのか一匹にやられたね、勇士もいるんですよ。ヘロでは虫にやられて死んだっていう、ね、 イスラエルの中でヘルゼをやっつける人がいなかったら、主は誰に命令した？虫、うん、虫に命令してね、虫がねヒーって口の中に入っちゃったら、もうその虫がねヘロデのもう中でね、もうあらゆる力を得て、あらゆる悪さをしてダメになっちゃうんですよ。これが主のなさる技なんですよ。主が私たちを味方してくださると、旅でのように私たちが立った時に、私たちが投げる御言葉を持って投げる、ね、その槍、まだ小さな小石、これに主の力が、ね、入って正確に相手を、その敵を打ち滅ぼす、ね、旅でみたいにその時代に立つ者はいない、ビビっちゃって誰も立たない、でも悪さがすごい悪いと思ったら、カバーって蚊に命令したり、虫に命令したりして、私たちの敵を、ね、イスラエルをなぶる者、信じる者を、ね、なぶる者を主がそうやって片付けてくださるんですよ。
で、ここでこのイスラエルの民はこの無割礼の者に戦々恐々として40日なぶられ続けました。要するに心がですね、無割礼の状態に実はこのイスラエルの人たちになってしまっていたんですね。外見上のユダヤ人が、ね、ユダヤ人ではないパウロは言いました。しかし人目に隠れた、ね、心の割礼を受けた者こそが、ね、ユダヤ人だ。もう一箇所ですね、ローマ人の手紙の2章の28節と29節ですけれども、ここにも、ね、新約における割礼とは一体何かが、ね、書いてあります。ローマの2章の28と、29節。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって、人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは、人からではなく、神から来るものです。アメン。ですから、割礼、それは人から誉れが来るものではなく、神から来るもの。そして、ね、外見上のユダヤ人が、ね、要するにもう肉体の割礼を受けた者が真の割礼者ではなく、むしろ心の割礼を受けた者こそが、ね、真の割礼者。それも、ね、文字ではなく、御霊による、ね、心の割礼を受けたものです。この心、ね、これが、ね、カルディアと言います。要するにこれ、感覚とか思いとか、意志とか、そういったものが、ね、感覚に割礼を、ね、思いに割礼を、意志に割礼を受けたもの、そうしたものたちが、ね、ですから心の割礼というのは、肉体的な、ね、感情的な、精神的な、そういった強さに頼らない、ね、心に割礼を受けてない人は、ゴリアテを見て恐れます。まさにあの、ね、40日間なぶられっぱなしの大人たちは、もう心の中が無割礼状態だったんですね。ダビデは割礼を受けておりました。で、この彼ら、ね、お前らはサウルの奴隷ではないかという言葉を真に受けてしまいました。皆さんも、ね、今心の中に、ね、もし割礼が受けられていない、心に肉の包皮がぼわっと覆われている状態であるならば、世の中の諸々に惑わされてしまいます。世の無割礼の情報が無割礼の、ね、心に挑みかけてきます。お前たちは、ね、一体何だって、サウルの奴隷ではないか。世の中のメディアは皆さんに投げかけてきます。お前たちの年収は一体何だ。お前たちの、ね、持ってる資格は何だ。お前たちの立場は一体何だって。それで、無割礼の情報比較をさせて、自分と相手を、ね、比較させて、お前たちには勝ち目がない。お前たちは、ね、何々の奴隷ではないか。お前たちは何々会社の社員で、そして年収はいくらいくらで、持ってる資格は何々で、ね、そういうですね、それで戦うべき相手と比較をさせて、相手はゴリアテ。ああ、もう自分には勝ち目がない。なぶられっぱなしの40日、40年。あっという間に過ごしてしまうんです。 心がムカつれ状態だと、要するに肉に頼みとするキリストを誇りとしないムカつれ状態だと、いくらでも奴隷状態が続いてしまうんです。このイスラエル、この巨人によって40年間殴られっぱなしの状態が、あの出エジプト記の、ね、あの、ね、いや民数記の状態でしたね。なんで荒野における40年という、ね、生活が待っていたか。このイスラエルのために、ね、このサムエル記においては40日間ムカツレの者に、この巨人に殴られっぱなしだったんですけども、あの民数記においては、ね、40年間巨人によって、ね、殴られっぱなしでした。なぜ？心がムカつれ状態だったからです。この民数記の、方において、民数記の13章の25節から、まあ、33節を見ていきたいんですけども、この民数記の13章、25節から、読んでいきますと、40日が経って、まず40日という、この、約束の地を、ね、スパイする、ね、石膏が使わされて、そこを調査する期間が与えられました。ね、40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランのアランのカデシにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。ね、まあ、これがこの石膏部隊12人の報告でしたけれども、その中において、ね、確かに乳と蜜が誠に流れておりました。しかしそこは、ね、そこのためには力強かった。ムカツレの者たちが、ね、住んでいて、城壁は非常に大きく、しかもアナクの子孫、ね、あのゴリアテと同じ巨体が、ね、巨大なそういう者たちが、ね、住んでいた。じゃあそれで、もう城壁の町が力強い。もう本当にそこにいる人たちは、でも互いが互いに争い合って、もう鍛え合って、もう戦い慣れして、ね、城壁も高くなって、もうそういう状態だ。もう無活霊のものが、ね、本当に無活霊のパワーを溜め込んで、ね、いるような状態がこのカナンの地方でした。で、それに対して、ね、30節、カレブが、ね、なんて言ったか、30節では、その時カレブはモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。アメン。もうカレブは心も体も活霊を受けた状態でしたね。本当にもうそこは行って、ぜひとも、ね、行けば、ね、必ず勝てる。そうです。心もですね、活霊を受けているものは、無活霊の者には必ず勝利できるんです。なぜ？その人はキリストを誇りとし、肉におけるものを頼みとしない状態だからです。そして、ね、御霊をもって神を礼拝する、あのピリピの、ピリピ書に書いてある通りの、ね、状態がカレブの状態、そしてダビデの状態もそういう状態だったから、無活霊の者に勝つことができるんです。いかに相手が巨人であっても、アナクであっても、城壁が高くても、ね、戦い慣れしていようとも、主が滅ぼしてくださるからです。で、それに対して、この31節からの、ね、カレブ・ヨシア以外の残りの10名の報告、ね、もうまさにですね、もう心、もう体は活霊を受けていても、心に活霊を受けてないような言葉が、この、ね、31節以降のところにあります。しかし、彼と一緒に登っていた者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆 背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。ここで皆さん、アーメンしてはいけないところです。自分はイナゴのよう、そして相手は、もう巨大ネフィリム人、もうその者たちは私たちを食い尽くす者たちだ。そういうふうに不信仰告白をします。なぜ？心がムカつる状態だったからです。彼ら肉のものを頼みにして、そして、あたかも自分たちには主がおられないかのような、そういう状態だったからです。ピリピ書3章において、パウロは言いました。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。パウロは私たちにも言っておられます。まさにですね、あの十人の石膏たち、この約束の地、神様が入りなさいと言われた地を悪く言いふらしたあの十人は、まさに無割礼の心境だったんですね。無割礼の心の状態でした。さあ、ここで、二通りの道があります。神の民は、本当に、私たちは、もうユダヤ人ではありませんから、当然肉体には割礼を受けておりません。けれども、心に皆さん割礼を受けているでしょうか。心に割礼を受けた状態の人は、この、フィリピ3章3節の通り、キリストイエスを誇りとし、人間的なものには頼みをしません。むしろキリストを頼みとし、そして神の御霊によって礼拝を捧げる者たちです。皆さん、礼拝を捧げるということ、これをしっかりとするべきです。神様を礼拝しない、キリストイエスを誇らない、人間的なものに神の頼みをする、そういう無割礼状態では、到底神の民は世の無割礼のものには太刀打ちできないのは、これは当然のことです。あのダビデの時代における、あの大人たちは、みんなこのゴリアテの、その、装備とか、ガタイの大きさ、そうしたものを、と比較して、自分たちはもうダメだ、ということになってしまいました。ダビデは違いました。この、割礼を受けていないペリシテ人は何者か、生ける神の陣をなぶるとは。ダビデは自分の陣営の中に歩まれる神様とあのペリシテ人を比較して、あの無割礼の者は、あの私が撃ち殺してきた獅子や熊の一匹のようになるだろう、そういうふうに信仰告白をしました。皆さんは今どういう状態でしょうか、割礼心の中に受けているでしょうか。この肉、これを切り落とすこと、これが割礼の、その行為でしたけども、本当に私たちもですね、この心の包皮を切り取るべきです。包皮、男性のその性的な部分、そこの肉を、切り落とすところでした。男、もう神様から独立して自分の力で、そして、そびえ立って生きようとするその男の性質、これ神様の御前においては切り捨てなくてはなりません。あのモーセでさえ自分の子供を割礼を受けていない状態だった。その状態で神様のミーストに入ろうとしたら神様に殺されそうになったんですね。モーセは、モーセでさえもそうでした。またヨシア記においてヨシアたちもそうでした。この荒野の40年で生まれた人々は無割礼の状態だったんですけど、しかし、彼らこのヨルダン川を渡って、そしてギルガルというところにおいて、火打ち石でもって割礼を受けさせました。そしたら神様は、その場所にいて、私の、エジプトの祖師を、彼らは、取り除いた、ギルガル、転がすという意味です。ですから恥を転がす、そういうことでギルガルという名前を付けられました。神の民は無割礼の状態で約束の地には入れないんです。ヨシアの時代においても、またモーセの時代においても、モーセも、自分の子供が、無割礼の状態で、そしてこの神様の働きに入ろうとしたら、神様はモーセを掴んで殺そうとしました。しかしその時、彼の妻チッポラがですね、ちょうど機転を利かせて、その息子の包皮の肉を切り落として、そしてモーセの足につけて、そして、 これは私の血の花婿です、そういうふうに言った。そしたら神さんがモーセを離して、モーセは殺されずに済んだんですね。無割礼の状態でミニストリーには入ることはできません。無割礼の状態で約束の地に入ることはできません。私たちは、ね、キリストのしもべであって、サウルや世の何かのしもべではないんですね。皆さんは本当に心の割礼が必要です。ダビデは、ね、この、ね、心が割礼を受けた状態だったからこそ、もう大胆に進み出て、そしてイスラエルに勝利をもたらしました。皆さんは世の中に対してどう評価を下すでしょうか。皆さん、世の中の何かのしもべになるでしょうか、それともキリストのしもべになるでしょうか。皆さんは世の中の情報、無割礼の情報、無割礼の外見、それに恐れているでしょうか。私たちは本当にこの心の割礼を受ける必要があります。そして肉的なものを頼みにしない、キリストを誇りにする、そして生ける神の御霊によって礼拝をする、このような私たちこそが割礼のものです。どうか皆さんはそれぞれこのピリピの3章のところのように、どうか犬に気をつけてください。また悪い働き人に気をつけてください。悪い働き人とは神様を敬うと言いつつも肉のものに頼りにし、そしてあの十人の石膏のように人々神の民に肉のものを頼みにさせるかのようなことを吹き込む悪い働き人、またサウル戦々恐々としておりました。そしてそのサウルにつく人々もあの無割礼のものの無割礼の言葉、お前たちはサウルの奴隷ではないのか、その言葉を真に受けて40日間ずっとこの無割礼の、強硬なものに怯えさせられておりました。今私たちは本当にキリストを頼みとし、神の御霊によって礼拝する、真の、心に割礼を受けた者として、そしてこの地上を、地上の上を歩んでいき、そして皆さんこの地上において、勝利する勝利者、分取り者、そして本当に私たち自身が割礼を受けた者としての子子孫孫を、受け継がせていく、そのような私たちでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし皆さんそれぞれが今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちましょう。
つらいがでかいこの地を、本当は全然力がない地を、このゴリアテのようなものに心がおじけつくことがありませんように、地を私たちにあなたが心の割礼を与えてください。心の割礼があるものは地を陸のその思いを全部そぎ落として、陸の力をそぎ落として、地を本当に完璧なあなた自身により頼み、そして主に沿って生きようとするその性質が備われ、そして勝つからです。主よ、イスラエルの民がいました。サウロもいました。でも彼らは肉の割礼は受けているものの、心の割礼がないゆえに、彼ら自身は朝夕なぶられても立つ捨てがありませんでした。でも主よ、小さな小柄のこの旅ではイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によっていつも御言葉を黙想するものでした。羊と共にいて、そして御言葉を黙想して、主のなされたあらゆる技を褒めたたえて、主の力を信頼して、 主のその大いなる力を褒めたたえ、そして主を憧れの主とし、主についていく旅ででした。彼はこの主を褒めたたえること、そして主の力に預かること、そして信頼して歩んだその全ての道において、主よ、彼自身の心の活力を受けたその信仰はことごとく報われて、あらゆる時に彼はドアラにおいて死者あらゆる熊から、主よ、あらゆる攻撃を受けても彼自身は勝つことができました。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにも朝夕なぶるもの、これに対して恐れおじけるものではなく、私たち一人一人がイエスキリストの皆と師匠と命が栄光によって、主よ、このなぶるものを、主よ、私たちの信仰によって小石を投げて打ち滅ぼすこの時代の旅でとなることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日もあなたは私たちをこの御言葉を通して、主よ、本当に実体がないこの大事を言って、なぶるものは何者だと立ち向かって、そして信仰によって小石を投げと、主よ、あなたは私たちにこの素晴らしいこの自信を、また信仰を与えてくださったことを感謝いたします。今日私たちが本当に心の活力を受けたもの、神の御言葉を信じるもの、そして行動に移すものがどれだけ強いかということを、この御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。活力必要です。主よ、私たちにその活力を与えてください。肉の活力ではなく、この主よ、心の活力を与えてくださって、勝つものとしてください。イエスの御名によって祈りました。アメン。
ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行って、あのペリシテ人と戦いましょう。アメン。主よ、このしもべ、イエスキリストのしもべとして、私たちも世に今進み行きます。主よ、あなたのしもべであるからには、私たちは世の何者も恐れることはなく、主よ、あなたのディアコノスに対しては、あなたが言われた通りにするならば、あなたは主よ、水を最上の極上のぶどう酒へと変えてくださるから感謝いたします。どうして世のものに主を頼むことがあるでしょうか。一体どうしたらこの心の活力を受けられるでしょうか。その秘訣がピリピ 3-3 にありました。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ活力のものなのです。アーメン。主よ、本当に今まで礼拝という段において、いかに口先だけ、いかに外見だけ、いかに時間つぶしを主よして神の御霊によって礼拝することをしてこなかったか、本当に悔います。改めます。本当に神の御霊によって礼拝をするものになるならば、私たちは活力を受けるものとなります。またキリストイエスを誇りとする、そして肉的な人間的なものを頼みにしない、この人間的なもの、それを頼みにしていたゴリアテと、また人間的なものに根を取られていた、あの40日に殴られていた大人たち、主よ、本当に無活霊が無活霊に対して40日も無駄な遊びをしておりました。主よ、本当に私たちはいかに無駄な遊びをしてきたことでしょうか。悔い改めます。本当に私たちは人間的なものをもはや頼みにせず、自分の経験という、自分の力強さ、自分の経済、自分の何か、そうしたものにはもはや頼みをせず、キリストイエスを誇りにして心の活力を受けていく私たちでありますように、どうか助けてください。あなたが今日本当にこの活力という世に勝利するコツを与えて教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。アーメン。